それでは政治学言論 A ナンバーワンイントロダクションの説明を始めます。説明を始める前に皆さんに確認していただきたいことがあります。この音声は先ほども説明したように政治学言論 A ナンバーワンイントロダクション用の音声です。異なるファイルを開いている場合は正しいファイルに変えてください。また、解説を聞く前に、2020年度前期の講義について、事前・事後課題についてというホームページの内容に目を通しているか確認してください。事前・事後課題の概略を確認した上で、この資料の音声を聞くようにしてください。それでは、スライドの4枚目をご覧ください。この講義で使用する教科書は、砂原陽介ほか、政治学の第一歩、ゆいかくです。この教科書は、図書館の電子ブックの機能を利用すれば、自宅で読むことが可能です。ただ、可能な限り Amazon など実際に、手元に置いて本書を購入していただくことを個人的にはお勧めします。それでは自宅で教科書を読む方法について解説をしていきます。資料の5枚目をご覧ください。まず、関西学院大学の図書館のホームページにアクセスし、開いたページの右上の方にある電子ブックというリンクをクリックしてください。続いてスライドの6枚目をご覧ください。電子ブックをクリックすると、スライドの6枚目にあるようなページに、ジャンプすると思います。ここで学外から利用する、この画像でいうところの赤枠で囲われているところですが、ここをクリックします。そうすると、関西学院大学が発行している ID とパスワードを打ち込む画面に飛びます。おそらく資料の7枚目のような、ページに飛ぶかと思いますので、ここで皆さんの ID とパスワードを打ち込んでログインしてください。ID とパスを入力したら、再び電子ブックを選んで、そこで政治学の第一歩を検索します。すると、スライドの8枚目にあるような画像が出てくる、画像というかページが出てくるかと思います。出てきたら、このリンクをクリックして、スライドの9枚目にあるようなページにジャンプしましょう。するとですね、さあ、いよいよ本を読めますぞ、というページに飛ぶかと思います。で、スライドの9枚目にある、このピンク、赤ですね。赤で囲われているボタンをクリックして、で、スライドの10枚目にあるように、この赤い四角の枠で囲っているところをクリックする。読むというボタンをクリックしていただくと、教科書を、学外から読むことができます。で、スライドの11ページ目にいくつか注意事項が書いてありますので読み上げます。おそらくこのような手順を踏むことで学外からでも政治学の第一歩を読むことができるようになると思いますが、何人かの方は、まあ何らかのミスによってエラーが出て読めないとなる可能性があります。ただ基本的にはここに書かれているような方法で読めると思いますので、 読めない場合は電子ブックの例えば読み方というような関西学院大学の図書館の説明をしっかりと読んでください。 ID とパスワードがあれば読めると思います。で、何回やっても読めないという場合は、これはシステム上のエラーの可能性があります。で、5月6日まで大学が窓口対応をキャンセルしている可能性がありますので、システムエラーにそれまで対応できるかどうか、やや不明瞭です。従いまして、5月6日以降にシステムエラーがあるんじゃないかということを大学にお問い合わせください。ただし、課題は、教科書を持っていない、読んでいない場合でも、なるだけ、理解できるように作っているつもりですので、教科書を私まだ読めていませんという事情によって、課題提出の期限が変わるということは基本的にはありません。どうしても教科書が必要だったんだという特別な事情がある場合は、その旨私に連絡してください。内容によって、それは確かに課題の時期、期限を伸ばさないといけないですね、と、個別に考えます。で、伸ばした方がいいですね、という場合は、また、後日、その課題に答えてもらうように処置しますが、基本的には、課題提出の期限は、教科書を学外から読む、読めないという、事情に関わらず、その定められた期日にまでに提出と、いうことはくれぐれも頭に入れといてください。それでは評価方法について説明します。スライドの12枚目をご覧ください。政治学言論 A は事前課題と事後課題への取り組みの2点から評価します。事前課題は1コマあたりの点数として1点を配分します。事後課題は1コマあたりの点数として9点を配分します。ただし1コマあたりの資料数は異なります。およそ2から3のいずれかですが、例えば1コマに2つ資料が公開されている場合、9点のうち4点、5点や3点、6点のように総計9点となるように配分されます。どこに4点、どこに5点というウェイトに関しては非公開とします。これは3つ資料が挙げられている場合も同様です。3点 ×3 となる場合もあれば、2点 ×2 足す5点となる場合もあります。これに関しても、どの課題にどの点数が配分されているかは秘匿させていただきます。そのようにしますと、総計120点となります。言い換えますと、1コマあたり10点。かける12コマ分の120点です。本来100点満点で評価すべきとなるのですが、今回オンライン講義を皆さんに受講していただくということで、通常以上に多くの課題を皆さんに課しています。従いましてこの20点分はその超過分だとご理解いただければ幸いです。本来100点となるところを、ある種私の不都合、不注意というところで20点分皆さんに余分にその負担を課している。そのように考え120点というふうに考えている点、重ねて、ご容赦いただけますようよろしくお願いします。それではスライドの13枚目をご覧ください。評価方法について説明します。まず、単位をどのように認定するかですが、単位認定要件は、先ほどの120点満点のうち60点を取れたかどうかで判断します。 これは繰り返しになりますが、本来100点のところに120点と私の都合で、そのように、まあ、超過負担分を皆さんにお願いしているわけですから、これは単位定要件を120の6割とするのではなく、あくまで100点のうちの6割と。そういうふうに考えております。そして、評価の方法なんですけれども、60点以上の受講生をまず抽出した上で、それらを標準化。簡単に言いますと、偏差値換算します。そして、偏差値換算された、その状態から、60点から100点を配分していきます。つまり、完全に相対評価とする予定です。資料、スライドの13枚目に書いてるのはその一例です。ここでは例えば S15%、上位 15%、まあ、A20%、B30%、C20%、D15% のようなケースがありますよというのを提示しております。ただ、実際に S を何%とするか、A を何%とするかは、皆さんが何点を取っているかによって変わっていきます。S が上位 10% になることもあれば、上位 12% になることもあります。細かい点での相違はあるんですけれども、おおよそこのような形で、相対的な形で S 何人、A 何人という形で、この講義では評価をしていこうと考えております。もちろん、不正行為に関しては0点とさせていただきます。あなた不正行為をしていますよという警告を私からすることはありません。単位を認定する際に不正行為を行ったと明確に判断できる、受講生に関しては0点とします。従いまして、きちんと他の人に頼らず自分自身で回答するようにしてください。そしてもう一点大事なこととして、事後課題の内容を他者に伝えないことも皆さんにはお願いしようと思います。スライドの15枚目をご覧ください。私が一番懸念しているのは、評価に直接的に関わる、事前課題も事後課題も直接的に関わるんですが、割合としては事後課題がとても評価に密接に関わります。そして、この事後課題に関しては、スクリーンショットを撮って、他の人にこういう問題が出たよと回すことが可能です。で、さらに残念なことに、この場合、スクリーンショットを誰が撮って誰に回しているのかというのを私が特定することはできません。しかし、これは皆さんに注意勧告なのですけれども、誰が不正行為を行っているかを特定することはできなくても、そのような不正行為が実際にたくさんの人に行われているかどうかというのはすぐに検知することができます。そして仮にそのような不正行為が明らかな場合は、次に述べるような処置を講じようと思います。第一に、事後回答可能期限を資料公開日から3日後とします。3日後までとします。さらに、午前5時から7時の間にしか事後課題に回答できないというふうにもします。皆さんが事後課題に回答をするための権利を、これは侵害するものでは決してありません。この時間帯であれば誰でも回答することができますが、早起きしなければいけません。もし早起きをしたくないというのであれば、絶対に事後課題をスクリーンショットに撮って他の人に回さないようにしてください。この点繰り返し述べますが、私は誰が不正行為を行っているのかはわからないけれども、そのような行為が頻繁に行われているかどうかについては、 判断することができます。そのような行為が仮に明らかな場合は、事後課題回答可能期間に強い制約制限を設けます。デフォルトでは2週間までの間であれば、2週間後まで、資料公開後2週間後までの間であれば、何時でも事後課題に回答することができます。しかし、不正行為が検知された場合は、事前に何ら警告することなく、その不正行為が検知された次の課題から、課題回答期限に強い制約を設けます。なので、課題回答期限に制約をつけられたくない、何時でも回答できるようにしたいという場合は、そのような不正行為は絶対に行わないでください。他の人が回答しない。課題を他の人に見せない。自分自身で自分の胸の内だけに留めておく。この原則をきちんと守ってください。最後に、いくつかこの講義に関するお願いを述べて、音声を終わろうと思います。まず、事後課題に回答してね、ここにアクセスというのがすべての資料に過ぎています。で、ここにアクセスのここをクリックすると、事後課題のページに飛ぶことができます。なので、資料を読んだ後、常に、まあ、ここをアクセスっていうのをポンと押して、事後課題に回答するようにすると、基本的には、まあまあ、単位が取れるんじゃないのかなと思います。ただ、体調が悪い場合、まあ、すぐ、公開後すぐに、答えるというようなことはもちろんする必要はありません。かなり、スパン長く取ってますので、好きなタイミングで、音声を聞いて、教科書を読んで、課題に取り組んでいただければと思います。また、私自身、今回かなりイレギュラーな形で資料とか作っていますので、いろいろ試行錯誤している段階です。いろいろ至らない点があるかと思いますが、まあその点、何卒ご容赦いただければと思います。最後に、この講義では、これ私の完全な趣味ですが、毎回オープニングミュージックが流れます。およそ1分ほどです。そのオープニングミュージックが鬱陶しいと思う方は、だいたいまあ1分ぐらい飛ばして、音声を聞くようにしてください。繰り返しますが、これは完全に私の趣味です。今回はエンディングテーマとして流します。それでは、ここにアクセスをクリックして、事後課題にご回答ください。
線路天使が